はい、長年寺テレフォン法話です。法恩公の時期となりました。長年寺は改修工事が終わり、2度目の平常の法恩公を迎えます。本山では法恩公は親鸞上人のご命日である1月16日を御満座最終日として9日から8日間全国から御門徒が集まり、にぎにぎしくお勤まりになります。そして全国に散らばる一般寺院や別院では、ご本山に先立って法恩公をお務めします。したがって、正確には本山での法恩公は御小規法恩公、そして一般寺院や別院の法恩公はお取り越し法恩公となります。長年寺でも12月4日5日に法恩公をお務めし、本山の御小規にも毎年参拝しています。親鸞上人のご遺徳を偲ぶ法恩公、毎年私たちは大切にお勤めしています。長年寺の御門徒のお宅でも、昔はお香餅といってお餅をついたと聞いています。鎌倉時代、女真上人は毎年親鸞上人のご命日に京都の大谷御廟に参拝されていたとのことです。女真上人は善鸞さんの子息で親鸞上人の孫になり、幼い時から京都で上人から直接教えを受けておられたと伝えられています。後に覚如上人は親鸞上人の法統を引き継いだ本願寺の第2代の上人として尊崇されています。しかし女真さんには本願寺の2代目として親鸞上人の法統を引き継ぐなどという意思は全くありませんでした。女真さんは成人してからは関東に行き、最終的には福島県大網に住まわれ、布教活動をされました。親鸞上人が号上された年には28歳になっておられました。毎年関東の門弟から記者を集め、大谷御廟でお勤めをされ、覚如上人にとりましてはお念仏の教えの師匠にあたります。女真さんのご往生は、ご小規参拝の帰り道、茨城県の大子町で病を得てのことでした。66歳のことでありました。覚如上人が女真さんを本願寺の第二代の上人に定めたのは、女真さんが関東の門弟をまとめていたわけではありませんが、信望があったことから、批判の出ないであろう女真さんを衰退したということであったのだろうと思われます。親鸞上人を慕う人々がそれぞれ各所で法恩公を務めし、御小規にはできる限り京都の御本山に参拝する習慣は鎌倉時代から永遠と続けられてきた真宗文化ということができます。今年も親鸞上人の遺徳を偲ぶ法恩公を大切にお務めさせていただきたいと思います。次の法話テープの交換は12月16日です。